それでは今日のメッセージの箇所であります新約聖書ピリピ人への手紙の2章1節から5節までお読みいたします。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方に一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせて志を一つにしてください。何事でも自己中心や教育からすることなく、振り下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。それでは、早速先生をお迎えいたしたいと思います。
皆さんおはようございます。今日は、特別な日です。この教会にとっても特別な日なんですが、日本国においても即位パレードが今日あるので、神様も今日はこんなに綺麗な、天候を与えてくださって、晴れ晴れとした気持ちで集まることができて、心から感謝をいたします。お祈りしましょう。天の父なる神様、この新しい聖日、私たちはもう一度あなたの御前にこうして集うことができました。もうこの年も11月という、いつの間にか年月が経っていきますが、しかし永遠に変わることのないあなたの御言葉に接し、永遠に変わることのないあなたのご愛を感謝し、またあなたに希望を抱いて今日も集ってまいりました。愛する兄弟姉妹のために心から感謝をいたします。どうぞ今からあなたが語られようとする御言葉の中に、私たちがあなたの細い御声をつかみ取ることが、聞き分けることができますように。どうかそのために、小さなしもべがあなたの聖なる講壇の後ろに立っております。どうかあなたの油注ぎによって語ることができますように。愛する方々、小さいお子様をはじめ、年齢を重ねてきた一人一人の上にも、あなたの油注ぎが豊かにあって、あなたの御言葉に心を傾けることができますように、尊い主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は献辞式です。それにちなんでと言っていいでしょうか。心の触れ合うホーム作りというタイトルをつけて、皆様方に少しお話をしてみたいと願っております。はい、今は聖書を読んでいただきましたが、その前に、読売新聞でアンケートを取った理想的な家庭とはどういうものかということをご紹介させていただきましょう。あなたは家族や家庭はどういう場であってほしいか、そうであるべきだというよりは、どういうふうになってほしいかというアンケートだそうです。安らぎや愛情を与える場所であってほしい、 68.7%。日々の安定した生活が送れる場、59.7。 夫婦が仲良く暮らす場、当たり前ですよね、これは。理想も理想ですけれども、そして悩み事の相談や解決の場、そして子どものしつけや教育をする場、子どもを産み立てる場、いろいろあったんですが、こういうふうにまとめられておりました。確かにそうだと思いますが、 その理想に到達できない多くの人たちが悩み苦しみながら自らを律し、子供を育て、職場に行って悩み事を抱えながらコンピューターの入力をしているというようなことが日々の生活です。今日読んでいただきましたこのピリピ人への手紙の1節から2章の1節から5節までは教会に宛てた手紙でもであります。しかしそれは同時に家庭に与えられた手紙だともう私は取っているんです。ですから今日もう一度読んでみます。そして私たち自身に当てはめてみたいと思うんですね。キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけではなく他の人のことをも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。まさしくこれは家庭にも適用できるんじゃないでしょうか。私はこのピリピ人への手紙の2章の5節のキリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい、これを中心にして職場でも、あるいは学びにおいて学校でも、そして家庭の中でも、あるいは友達付き合い、また親子の関係においても、この御言葉を中心にしていただきたいというのが私の今日の願いでもあります。実はこの新改訳聖書よりもの訳よりも私は文語体が好きなんですね。前にも以前にも紹介したと思うんですが、何時らキリストの心を心とせよ、いいですねピシッと決まって何とも言えない力強さがあると思うんです。ご一緒に声を出して読んでみましょうか。文語で、はい、何時らキリストの心を心とせよ、まあ英語で言えばキング・ジェームズ・バージョンのような感じでありますが、まあ、文語体には慣れない方々も多くあると思います。しかし中国語ではこれ全くその何時らキリストの心を心とせよそのままなんですね。ですから今でも、教会においてこの言葉が非常に重く用いられておりますし、同時にそれは家庭にも当てはまるものだということです。ということで心の触れ合うホーム作りをしていただきたいと願って今日は献辞式もさせていただくんですが、その基本条件とは何だろうか。これは職場にも当てはまるんじゃないかなと思うんですね。人間関係においても当てはまると思うんです。たくさんあるんですが、その2つだけを取り上げました。自分を振り返る目を育てるということが一つ、そしてもう一つは相手に聞き入る耳を育てるという、そういうことです。目と耳、心の触れ合うホーム作りの基本環境はどうすれば育てられるだろうかというのが、私たちが最初に読みましたピリピ人への手紙の2章の5節なんです。つまりキリストを中心にするという心構えで家族を育てていくと、イエス様の助けが、創造主なる助けが、聖霊の助けが見事に私たちのうちに宿ってくるということですね。つまりキリストの心を心とする、いつもキリストの心を心としているという24時間秒単位でということを神様はおっしゃっておりません。ふっとした時に、私はこれでいいんだろうか、 イエス様はどう思われるだろうかと私たちは心を振り返ってみるということですよね。そうしますと、その教会であっても家庭であっても愛し合う人が育っていく、子供が育っていく、いや互いに大人であっても育っていくということができるということなんです。ということで、まず家庭とは何かちょっと考えてみましょうか。一つは食べるところです。もう一つは入浴するところです。そして寝るところです。と言って一日が終わります。それだけでいいんでしょうか。ではないですよね。少なくとも家庭は人格形成の場所でなければなりません。じゃあそれを誰がするのか。今日のテーマでもあります。どうするいうふうにするのか。愛し愛されることを体得する場所、子供を入れて一緒に、そしてもう一つは、まあいくつもあるんですが、許すことを学ぶ。これは大変大切ですよね。ということで、くっちゃねえくっちゃねえという、最初私が言いましたような、それはハウスに住む人たちなんです。しかし私たちはホームに属するものでなければならない。お分かりだと思います。私たちはホームを容易に簡単にハウスにすることができます。おい風呂、はい早く布団を敷けなんて昔のね、親父さんはよくそんな風にやってたそうですけども、そういう中に私たちが愛というものが流れるならば、そのハウスがホームになります。ホームの始まりはそもそも何から始まるかというと、神によって定められた聖なる結婚から始まります。この中で独身の方もあるかもしれません。私も今一人で生活はしておりますが、一人で生活をしているから自分の家はホームではないと言ってはいけないんですよね。誰かと会います。誰かと話します。でも何よりも私が今ここに生きているということは、ホームがあったから私たちは今ここに命を与えられて生きているんです。ですからホームの始まりはまず神によって定められた聖なる結婚から始まっていくわけですよね。男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのです。そしてその結婚の意義を聖書はこう言っています。彼らはもはや二人ではなく一体だと言うんですね。ピリピ人への手紙の中にも、心を一つにし、つまり夫婦が一体でなければならないように、教会も一つでなければ一体でなければならないという意味でもあります。だから神が合わせられたものを人は離してはならないんです。自ら心と心があるバラバラになりやすいこともたびたびあるんですね。一緒には住んでいるかもしれません。一緒には食べているかもしれません。ハウスなんです、それは。でも心と心が通い合うような、心がバラバラになっていてはいけないということが今日の私の願いなんですね。それは主イエス様の願いでもあります。ということで、まず自分を振り返る目を育てるというところから始めてみましょうか。これは優しいようで難しい課題なんですね。大学の哲学でこういうことを教えてくれないかもしれません。まあいろんな理由があります。なぜ難しいのか、生理的な理由もありましょうし、心理的な理由もありましょう。そして最後に聖書的な理由も考えてみたいんですが、まず生理的な理由からちょっと考えてみましょう。人間の五感 これは情報を習得するために大切なものなんですが、ある時この情報取得量の割合というものを私読んだことがありました。視覚がなんと 87% だそうです。そして聴覚がその次、そして触覚、そして嗅覚、そして最後が味覚なんだそうです。こういうふうに視覚がダントツでずっと下がっていくということに私は驚きました。つまり私たちの目は何を見ているのか、自分以外のものをひっきりなしに見ているわけです。ということから自分を見ること、振り返ることは 87% のうちの何パーセントぐらいだろうか考えることもありますよね。自分を振り返るということがほとんどできないほど、つまりどういうことかというと、直接自分を見ることができないんです。目は、私の目は皆様方の方を見てますよね。自分を見ていないんです。鏡を始終手にして持っていない。今日もね、電車の中で一人の女性が一生懸命鏡を見ながら化粧してましたよなるほどなと自分を振り返っているので、まあ、まずくは悪くはないんでしょうけれども、ただそれだけで肌が白くなってもそれで心が白くなるっていうわけじゃない。つまり自分の表情だとか私の仕草というのはこの二つの目で鏡なしには見ることができない。いや、鏡があっても見ることができないんです。聖書はこういうふうに言っております。なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができるのですと。神様はそういうふうに私たちを戒めています。トルストイという人はこんなことを本に申しました。人は誰でも人類を作り変えようと努力するが、自分を作り変えようとはしない。つまり自分が見えないからなんです。まずい、私が見ている相手のまずさやしようがないなと思うことはいっぱい見えるんです。 87%。 しかし自分がどういうふうにして相手を傷つけているかというのは案外見えない。そういう目なんですよね。私たちはこういうふうに見てますから。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。私はこういうクリスチャンが教会の中にいっぱいであってほしいと思うんですが、イエス様、ノーとおっしゃいました。パリサイ人だったんです。これはつまり自分の下そばにうずくまっている貧しい者や、そして威張っている主税人を見て、私はあんなようではありません、私は神様の前に清いものですと、そのようにお祈りをした彼をイエス様は戒めました。ですから昔も今も変わらず、人のことはよく気がつくんだけれども、自分のことは全くそ知らぬふりをしている。心的な理由を見てみましょうか。これは私はずいぶん昔大学で教わったことなんですが、私には4つの自分、英語では Windows、 ジョハリス Windows とこういうふうに言ってますが、どういうことかっていうと、ジョセフ・ルフトという人と、それからハリー・インガムという方が、まあ、考案したといいましょうかね。でもこれを私が学んだときに、これは私たちにも当てはまるなと思ったんですね。まず自分が知っている自分があるはずです。例えば私が男であるっていうのは誰に言われなくても私は知っています。私の年齢も、そして私が生まれた場所も。ところが その他人も知っている自分というのがあるはずです。私も知っているし他人も知っている。ところが同時に自分が知らない自分があるんだということなんですよね。そこが私たちにとって大きな問題なんですということを今日は一緒に認めたいんです。もう一つは他人が知らない自分というのがある。それをこういうふうにまとめてみました。公の自分、まとめてみました。私がまとめたんじゃなくてまとめているんですね、このジョハリスがお二人の学者が。つまり自分が知っている自分、他人も知っている自分。私が街を歩いているときに誰だって私が2歳6歳あるいは15歳の男だとは見ないはずです。私もそれは気が続いておりますし、よろけるときもあります。公の自分なんですよね。ところが私は未だに父親にも母親にも言っていなかったあの秘密が今でもここにあります。密かな自分があるんです。あってはいけないとは言っておりません。ところが問題はここなんですよね。他人が知っているんだけれども自分には分かっていない。そういう意味で結婚生活というのは素晴らしいですよ。相手が私の見えなかったものを教えてくれますから、時々教えられた時にカチンとカチンと来る時もあるんです。でもそれをどう取り扱うかということが私たちにとって大事なことなんですね。そしてもう一つは他人も知らないし自分も知らない、しかし神様だけがご存知である未知の自分というものがあるということです。ですからこの4つに分けられたものを、それを少し聖書的にも整理してみたいんですが、この自分には見えない自分をどのようにして私が見つけ出していくかということ、それがホーム作りをしているかハウス作りをしているかという、その2つに分かれる分かれ際なんですよね。そしてもう一つはこの未知の自分、これは妻にも夫にもまた親にも誰にも分かってもらえない、分かっていない、自分にも分からないんだから人にも分からないはずです。それを神様に教えていただいて、今まで気がつかなかったような賜物を神様が私たちに、天聖霊によって私たちに与えてくださる時があります。ということで私のこの盲点と言っていいんでしょうか、それを家庭の中で正していくということがホーム作りの大変大切なところなんですね。ですから今日検事式にあたりましてそのことを一言申し上げておきたいんですね。ところが未知の自分というのはこれは神様の領分なんです。だから私たちがもっともっともっともっと育っていかないといけませんね。夫婦であるいは親子で友達の間で私たちは自分の人格が育てられていく環境があるかもしれませんが、神様はもっと聖霊の大きな力によって未知の自分をもっと開発してくださるに違いありません。見えない自分、未知の自分への対応を私たちはこれからしていかなければならないんですが、その例が聖書の中にいくつもあります。その、まあ、代表的なものをも、今お伝えいたしますと、皆さん方も聖書を何度も読んでおられるので私が説明する必要はないと思います。つまりナタンに罪を指摘されたダビデの王の物語がサムエル、そして詩編の中にも、詩編の51編というのはあのダビデがナタンに罪を指摘せられて、そして今まで王として威張っていたその衣がボロボロに剥ぎ取られてしまってですね、そして彼が王の冠をそこに置き、王の尺をそこに置き、王のきらびやかなあの 衣を外に置いて、そこに置いて、そして大勢の人たちが立ち上る、立っていてる、その裸のようになった王様を見て、王様今日は何なんだろうかといった時に、そのダビデ王が音楽を奏でる人たちと音楽の指揮者に向かって、君たち、私が大変な罪を犯したことを私と一緒に歌ってくれと言って歌ったのが詩編の51編ですよね。そのように私たちが素直に、誰かが私をぐさっと突き刺したときに、あるいは何か神様から言われたときに、それを素直に受け取っていくというダビデの王に、私たちはそのステップに、足跡に従っていきたいと思うんですね。またあのカナンの女がイエス様、私を憐んでください、私を憐んでくださいって言ったのが、なかなかイエス様が答えてくれない。初めは振り向きもしなかった。私はイスラエルの人たちに来たんで、あなたのような異邦人には用がないんだ。まあイエス様の唇から用もそんな言葉を出したもんだと思えるような厳しい言葉を次々に彼女に投げかけながら、お前のような子犬はと言った時に、私は犬でも子犬でも食卓から落ちるパンは食べることができるんではないでしょうか。自分が子犬だ、つまり罪を犯している犬に過ぎないんだということをイエス様に教えていただいた未知の自分、今まで気がつかなかった自分というものを教えていただいた、あのカナンの女ですよね。ヨハネの15章の中には、刈り込みという言葉が出ています。神様が私たちを時々あの剪定をするように、痛いんですけれども、バサッと切ることによって、無駄なものが私たちから剥ぎ取られていくという、まあ、いわば手術に似た厳しい取り扱いも私たちはあります。それが時には夫婦の中で、時には上司との関係の中で、いじめられていると思うかもしれませんが、ひょっとすると神様がその人を通して私たちに何かをしようとしているのかもしれないという余裕を持つということなんですよね。私が今言おうとしているのは、自分のを振り返る目を育てるということで、ハウスではなくホーム作りを必要としているということを知っていただきたいんです。心が触れ合うために、心が触れ合っておりますと、そうだよねと言って相手の言うことを受け入れることができます。そして今まで見えなかった自分を発見することもできます。そして和やかさ、そこに生まれてきます。許し合うという雰囲気がそこに出てまいります。受け入れやすい、受け入れにくい自分を受け入れやすい自分に変えていくことができるということですよね。ホームがもたらす自己認識の変化、つまり新しい自分を発見することができるということは素晴らしいことだと思います。小さい子供はいろんな風にして新しいものを発見し、それを身につけていきますが、加齢とともに私たちは鎧をかぶってしまうものですから、なかなかその鎧をそこに置いて赤子のようになることができません。今日は検事式をするときに読む聖書の言葉の中に、幼子のようにならなければ神の国に入ることができませんよとイエス様がおっしゃっている。つまりスポンジのように、乾いたスポンジのように子供たちはうっと吸収していくように、その度合いが加齢するごとに私たちはなくなっていく、それが問題なんですよね。ですからそういう時に、あ、そうだ、これは神様が今何かをしようとしてくださるんだと一息私たちが言えるときに、あるいはそれが夫であるかもしれない、妻であるかもしれない、あるいは子供であるかもしれないんです。 そして周りの人たちであるかもしれない。そしてそれを私たちがどう受け入れるかというのが鍵だということです。聖書的な理由を考えてみましょう。 87% の情報が私たちの目から入ってくるということですよね。とするならば、罪が入ってくる最大の入り口がこの目なんですよ。私の家内の兄は生まれつきではなくて、サンバさんの失敗によって目が潰されて全盲になったということを前にもお話をいたしました。ということは、彼には 87% の情報が入ってこないんです。それだけに、私は私の兄のことを自慢して申し訳ないんですけれども、義理の兄のことを自慢して申し訳ないんですが、彼ほど純粋に神様のしもべとして、もう、まあ、心が本当にピカピカしているという見たことがない。もういつも何ですか、ニコニコニコニコしながら神様と一緒にいるだろうなと。まあ、長く以前にもお話したことがあるかもしれませんが、高一、あなたにはあなた方のような目の見える人には見えないものを私たちは見ることができるんだよ。つまり、この罪が入ってくる情報が少ないために、その目が潰されたということによって、見なければならないものに集中することができるという、あの目の見えない人がイエス様を発見すると、私たちが目の見えない、目が見えるようなものとは別な世界を見ているんだということに私は気がつきました。あのシロアムの池で目を洗って、そして生かされた、あのヨハネの9章の物語をご存知したと思います。イエス様はこういうふうに私たちにも今日言っておりますね。もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃ったままでゲヘナの火に投げ込まれるよりは良いのですと。私たちは自分の目に盾をする、壁を作るということは大変なことです。で、自分を振り返るということは、目を閉じるということじゃないでしょうかね。確かに振り返るときには目を開けておりませんよね。今何かと思ったときは、ついいつの間にか本能的に目をつむります。そして静まる。目をつむると心が少し静まってくるような気がします。詩編の46編の10節を読んでみましょうか。新改訳の最近の2017版では、やめよ、あなたの今していることをやめなさい、そして私こそ神の神であることを知りなさい、そう言ってます。やめなければ神様に触れることができないんだということですよね。口語訳では、静まって私こそ神であることを知れ、静まんなさい。だからなかなか一番世界でもせっかちな日本人は静まることができません。あの、休日になると病気になるっていう人があるそうですね。もうジタバタジタバタしてる方が健康だという人が、まあ、逆説的にあるんだそうですけれども、そうじゃなくって、静まるということは、これは努力なんです。これは鍛錬なんです。訓練なんですよね。やめるということはなかなかできない。新改訳では、力を捨てよ。この間も、あの、何ですか、胃カメラを飲む検査に行かなければならなくなって行ってまいりました。 楽にして楽にして、力を抜いて力を抜いてと言われるんですけど、逆に力が入ってしまって、まあ大変な目に遭いましたが、しかし力を捨てるっていうことがなかなかできない。違った訳の詩編の46編でしたが、やめよ、沈まれ、力を捨てよ。実行してみませんか。ちょっと仕事をやめて、トイレに入った時にでもちょっと静まる、あの一人になった時の場所を作ったり、あるいは電車に乗っておったり、あの運転してる時はそうしないでくださいね、しっかり目を開けて、それでもイエス様と言いながら歩んでいくということですよね。もう一つは我に変えるという作業をするということです。放蕩息子、あの時を持つということです。そして上を見上げて、そして目を閉じて神様を思う、キリストを思うということですね。放蕩息子が父と神に悔い改めたようにというのが、しかし彼は我に返っていったと、この大好きな私の He came himself と、我に返って、つまり自分に返ってと、どういう時に我に返ったのか、もう人生のどん底だったんですよね。ユダヤ人として豚の世話をするということは最も汚れ果てた、してはならない、それをやらされたんです。その時に彼は我に返って、時々私たちはどん底に落ちた時に我に返るチャンスが待っているかもしれません。バーンと殴られた時に、父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか、それなのに私はここで飢え死のうとしている、もういいやと言って自暴自棄になるんじゃないんですね。彼は我に返って、立って父のところに行こう、そしてパンをくださいと言うんではなくて、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです、もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてください。静まって、力を抜いて、やめて、天を見上げて目をつむりますと、我に変えることができる。ですから何か目の前にパッと起こった時に、瞬間に私たちの心の目を閉じて、その次のステップを神様からいただくということですよね。この目というのはあまり当てになりません。今申し上げましたように、不必要なものがいっぱい入ってくるということです。偏見がそういうところから起こってまいります。しかし心は見えなかった自分を見つけ出していくための、大切な私たちが神様から与えてくださった賜物です。大事にしていきましょう。そしてその心をキリストの心とすること、キリストの心を私たちの心とすることによって、その心に聖霊を満たしていただくことによって、私たちが心の触れ合うホーム作りに一つの寄与をすることができると思うんです。最後にもう一つ、相手に聞き入る耳を育てるということですね。以前にもこの漢字を紹介しましたが、もう一度紹介させていただきます。漢字にはこの二つの聞くという言葉があります。できれば聖書のことはみんな下の言葉にしてほしいなと思うくらいなんですが、この聞くという上の聞くは、聞こえる聞き方だと聖書、なんですか、あの辞書にもそう書いてありました。下の方は聞き入る聞き方、これは私なり の、 あの解釈です。聞こえる聞き方をしておりますと、了解することはできるでしょう。しかし聞き入る聞き方をしておりますと、何が起こるかというと、対話が起こるんですね。つまり 心が通じ合うことができるようになってくる。その第一歩が対話です。了解をするっていうのは一方的な了解であるかもしれない。あ、分かったよ、本当は分かってない。対話ができるようにこの舌の聞くということが必要だと。了解だけだと情報の蓄積、まあ、コンピューターのようなものでしょうね。情報はいっぱいあるんですけれども何の役にも立たない。役に立つように心が備わっていかなければ私たちはできないということで、舌の聞くということになりますと、聞き入ると人格が向上していくということですよ。だから夫婦が揃ってこの何て言うんですか、成長していくっていうのはそういうことなんです。夫婦だからできない、できるんだということです。そして同時に霊性の成長がそこに起こってくるというのです。つまり耳だけのものなのか、それとも心のある聞き方なのかということです。ですからどうか心を持って、心を込めて、私たちは聞き入る聞き方をしていきましょうということです。ですから上の聞き方をしておりますと、私たちの家庭はハウスに過ぎません。しかし下の聞き入れ方をしておりますと、そこはホームになるんです。これもまあ心理学の紹介ですけれども、メッセージがどれほど相手に伝わっているかということを調べたものですね。話し言葉、つまりお互いによく喋ってますよね。その話し言葉はたった 7%、 つまり内容が、話している内容がどこまで伝達されているかっていうと、その話をしている内容のたった 7% しか相手に通じていないということなんだそうです。そして声の抑揚によって 38% が通ずるんだそうです。ありがとうねって、ね、ありがとう、違いますよね。本当はありがとうじゃない。つまりその声の抑揚によって私たちは相手に、でも最も 55% も占めるのは非言語的な態度、つまり心の中に思っていること、あるいは何て言うんですか、つまり何とはなしに雰囲気で分かるときがあるじゃないですか。あ、この人は今ちょっと心の状況が良くないな。あ、子供を見ておってもそうですよね。嬉しそうだな、何にも言わなくても分かるじゃないですか。ご主人が帰ってきたときに、あ、今日何かいいことがあったのと言いたくなるような帰り方をするっていうのは、そこ、これなんですよね。だから私たちにとって必要なことは、神様が私たちにホーム作りって言ってるのは、この聞こえる領域もちゃんとしなければなりませんが、聞き入る領域をもっと広げていきましょうということなんではないでしょうか。そのために必要なことは何か。相手の言葉にすぐ反応しない。難しいです。私が育った場所は岸和田だということでそうなのかもしれませんが、時折言ってはいけない言葉を委員会で言ってとんでもないことになったこともございました。理事会で始末書を書かされました。そんな失敗も、こういうところの講談に立っている私がもうパッとやっちゃうんですね。ですからこれは人間ですから、ついつい夫婦の中だったらもっとやりやすいと思うんです。その赤の他人の、つまり他の人たち、理事会のような大切なところでもそういうことに、相手の言葉にカッとなって反応してしまう。だからイエス様と一息入れる、私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。使徒は誰でも聞くのに早く、 語るのに遅く、怒るのに遅くなりなさい。人の怒りは神の義を実現しないのです。ヤコブ一章の19節の20節です。ですから私たちもそのふわっとなってくる怒りを沈めていくために一息入れるということができれば、職場の雰囲気も、あるいは家庭の中の雰囲気も、自分自身の心の騒ぎも収まってくるはずですよね。そして同時に相手の言葉の意味をもう一度問い返してみるという余裕を持つということです。あなた今こういう意味で言ったのと聞いてあげるということ、まあ簡単に言いますと上の空状態にならないっていうことですよね。いつかうちの娘のジョイスから電話かかってきて、そしたら向こう、 Daddy Are you listening to me? って言って、私の言うことを聞いてるの、サッカーの試合見てるんじゃないのなんかそういうふうに娘から叱られたことがありました。普通に電話してるんですが、その電話の線の中に私のこの非言語的な態度が相手に伝わっているということにギクッとしたことがございました。だから案外物言わぬ言葉で私たちは大声で言ってるんですね。だから上の空で言わないで、あるいは私たちの心から心を込めてということですよね。心と心が結び合うまでにしっかりと目と目をと合わせながら、お互いの心の中をじっくりと読み取るまでに私たちは落ち着いて会話をしていくということです。その結果は何かっていうと、主キリストが互いの間に入ってきていただく、神の愛が流れ始める、対話の場所ができる、信頼、許し、癒しを私たちは体験するということです。心の触れ合うホームが築かれていくということなんですね。ご一緒に読んでみましょうか。はい。兄弟が和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことであろう。お祈りをしましょう。父なる神様、私たちは一人で孤島に住んでいるのではありません。大勢の人に囲まれて、また少ない人数でも家庭の中で、あるいはどこかで人と付き合いながら生活をしています。大抵の問題はお金や、あるいは物質的なものや持ち物の量や、そういうことではなく私たちの心の問題です。心が通じ合っているか否かということが、やがて争いになり、離れ離れになり、そこに争いが起こり、それがつながって国と国との戦争になってまいります。神様、どうか小さな私たちの心の中に心が通じ合う関係を与えてください。そのために一息入れて、静まって、やめて、力を抜いて、そしてイエス様の心を心とするその瞬間を、そのわずかな1秒にも満たないその時を私たちにお与えください。そうすると空気が変わります。環境が変わってきます。どうかそういうふうにして私たちの周りを作り変えていくことができますように。平和を実現するものは幸いだとイエス様がおっしゃいました。どうぞ私たちの小さな思いの中に、また私たちの聞く姿勢の中に、 そして私たちが見る目を清めていくために、これからも今日の御言葉を実行させていただきとうございます。しばらく静まりましょう。今どういう方々と住んでおられるのか私には分かりません。ご家族でお子様を育てていらっしゃる人たちもございます。また誰かと共同の生活をしていらっしゃる人も大勢この中にはおられます。この社会にはおられます。あるいは私のように一人で家に住んでいるものもあるかもしれません。でもどこかで誰かに私たちは出会うのです。私たちの会話、私たちの心の持ち方、目のつけどころ、いかがでしょうか。聖霊なる神様、私たちにどうかあなたからの教えを示してください。一人一人をカスタマイズして、年頃に私たちに語るべき言葉、見るべきものを示してくださいますように。尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。